小田巻虫の余暇の時間。ここからの5分間は生粋の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間、余暇時間を使っていい時間、余暇時間をお届けする小田巻虫の余暇時間です。第12回目の今日のテーマは旅行のお話その7。今日は一人で外出するときに役に立つ点字表示の特徴についてお伝えします。さて、最近駅や電車の中で点字表示を見かけることが多いと思います。で、さらに言うとこの点字表示は全盲の方だけでなく、最近墨字、普通の文字で表記されている、併記されていることが多いので、弱視の方とか案内サインが複雑なところでは晴眼の方にも役に立つ、それが点字表示です。この点字表示を見ていくと地域ごとにいろんな特色があります。今日はそのよもやま話をお伝えします。まず駅の点字運賃表、これは結構メジャーだと思うんですけど、券売機の子についている点字運賃表ですね。50音順に書かれています。これ墨字でも書かれているので、まあ晴眼の方用だと、あの路線図の中にこう運賃が書いてあって、目的の駅を探すってやつがあって、結構見にくいって言ってる晴眼の人多いんですけど、50音順なんでこれは読みやすいっていうことなんで、弱視の方もね使えるんじゃないかなと思います。特色があるのは名古屋市営地下鉄で、展示の、運賃表は冊子になっています。で、さらにその、表紙から、ね、これ2、3枚ぐらいは路線図になっていて、展示の。ね、展示が、で、路線図が見れる。こうすると、ああ、名城線を環状してるんだなとかですね、名古屋駅って結構偏ったところに位置してるなとか、こう、まあ、名古屋に住んでない私にはすごく新鮮でした。まあ、普通展示の路線図って、鉄道手帳を買ったり、大阪市営地下鉄は各駅ごとに、冊子を配布してたりするんですけど、まあ、あと東京メトロと都営地下鉄は毎日モーレンが、300部ぐらい限定で路線図配布してましたけど、まあ、そういうの使わなきゃいけないんで、名古屋市営地下鉄は便利ですね。それから階段の展示表示っていうのもありますね。階段の展示表示は結構最近増えてきました。もう結構地方に行ってもあります。左は南蛮線何々方面とか、それから何々方面改札口とか、そういうの書かれてます。これも墨字で表記がありますので、弱視の方にも使えるかと思います。なので、改札口の名前を、きちんと、皆さん調べて、外出されるとよろしいかと思います。最も特色があるのは、電車の乗車位置の表示です。これは電車の中にある表示と、ホームドア、最近ついてきましたけども、ホームドアにある表示とこう2つあります。電車の中の表示だと、まあ、基本スタンダードは、例えば1号車3番ドアであれば、1の3とドアの真ん中に表示してあるものがスタンダードですね。これは2つ特色があって、まず、関東だと、まあ、この1の3だけなんですけど、関西より西側は結構乗車位置が点図になってるんですね。こうドアが、縦棒が4本あって、そのうちの1本がこう横棒になってて、ここが自分のいる乗車位置だよとかね。あとこう縦列の方に、ポツポツがあって、これで電車の両数を表すとか、そういう図もあります。それから仙台市営地下鉄や名古屋市営地下鉄はちょっと変わっていまして、仙台市営地下鉄は必ずどちらかのドアしか開きません。右なら右なので、南北線っていう路線があって、泉中央と富沢っていうのを結んでるんですけど、泉中央方面はこっちですよ、富沢方面はこっちですよって、こう、それぞれの進行方向ので開くドアに書いてあったりします。名古屋市営地下鉄は使いようによっては便利で、ドアが普通は1号車の3番ドアとか書いてあるんですけど、これ通しで書いてあるんですね。前から数えて17番目とか、後ろから数えて13番目とかね。なので、例えば2号車の4番ドアっていうものは、名古屋市営地下鉄では4つドアの場合は8っていうことになります。使いようによっては使えるんじゃないかなと思います。皆さんも展示表示の違いなんかもちょっと楽しんでみてはいかがでしょうか。小田巻虫の余暇時間では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメール、odamaki@himaraji.com、odamaki@himaraji まで、お寄せください。次回は、旅行編の総括と、私のおすすめの観光地をご紹介します。それでは、そろそろお別れの時間です。お相手は私、小田巻虫でした。この後も暇つぶしラジオをお楽しみください。